からは NPO 法人延岡賢樹支え合いたいプレゼンツドンケンでございます。先月から実はこの、
ね、
はい、ドンケンですねコーナーからオリジナル番組に移行しまして、うんうん、はい、もうたっぷりといろんなお話を聞かせていただけるということでございますが、はい、今日のテーマ、
はい、
はい、まあ、前回に
続き、ね、引き続き、はい、コロコロですね。
コロコ
ロ。お前のことかと言われますけどね、だけど
ね。はい、ここはもう、感染症専門の先生でありますので、まあ、いろいろと知識を皆さんにね、
はい、そうですね。まあ、今日テレビなんかでもあんま言ってないような話もね、ちょっと少ししようかなと思ってますので、
はい、はい、
はい、はい。今日聞いた人は得だと。
そうですね。
あんまり聞いたことないような話聞いたなと思っていただければと思うふうに思っております。
すね、本当に専門的なお話が聞けるので、はい、皆さんぜひお聞きください。
はい。
さあ、今日のメンバーなんですが、はい、どうしましょうか。今日、ですね、今日も実は、たくさんと言いますか、いつも通り、5名の。
はい。来てますね。
はい。
まあ、それぞれ、
は
い、それぞれごとに紹介してもらうようにしましょうかね。
そうですね。はい。はい、今回も、この対策として、
はい、
少人数で入れ替わりで。
立ち替わりですね。
はい、入れ替わりで。
ちょっとアクリル板が目の前にありますね。
アクリル板もありますし、そうそう、あと窓も開いてますし、はい、換気。
工藤さんが美人に見えます。
あら。
あら、あらって言ってる。
見えますって。
はい。
はい、こんな感じでね、まあ、少しでも明るい感じで行きたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、では、まあ、一番最初のメンバーといいますか、最初は、
ね、はい。はい。じゃあ、最初、まあ、全部通じて一応私だけはどっしりコロコロやって話をしようと思います。
はい。
支えたい隊長の九州保健福祉大学、佐藤慶三です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
事務局をしてます、大野茂美です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。はい。
はい。
さあ、それではですね、現在の状況といいますか、そのあたりからね、
そうですね、
聞いていきたいと思いますけども。
まあ、もう世界では400万人超えて、死者も30万人に近くなりそうだというような状況になってます。
はい、
このままいくとですね、まあ、最初の予想はですね、最終的には支持率 0.5% ぐらいに落ち着くんじゃないかとかいうことを言ってたんですけれども、うん、まあもうむしろ 5% 超えて 10% 近くまで行って、まあ予想よりも 10倍ぐらい支持率も上がってきていると、
はい、
いうことで、ちょっともうこのウイルスの感染症自体もう一回考え直さんといけない時期が来てるんじゃないかなと、
うん、
まあ、そういうふうに僕は思うんですけどね。
うん、確かに、うん、感染者の人数毎日毎日テレビでもね、
うんうんうん、
放送されますから、はい、そこは皆さんすごく気にしてらっしゃるところだと思うんですけど、うんうんうん、減っては来てますが、
そうですね、まあ、うん、皆さんがやっぱりすごく頑張ってる、
はい、
それから医療関係者も頑張ってると、うん、まあ政府も頑張っていろんな人がこう頑張ってるっていうおかげで、日本の場合はですね、今ピークをなんとか超えたところじゃないかと思いますね。
うん、
まあ、ここからうまくこう、自粛を言って、少しずつ緩めながら軟着陸していくっていうのがすごく大事になっています。
うん、
失敗すると今、ドイツがまた増えたり、韓国で増えたりしてますよね。
そうですよね。
だからこういうふうに緩めたり、強めたりしながら、うん、極端に増えないようにして、まあ、うまくその着地点を今から、ランディングする、ポイントを探すというのがすごく大事なんじゃないかと思いますね。はい。うん、まあ、うまくいけばですね、もう6月の中旬ぐらいにはある程度第1回目の波は消えるかもしれないというふうに思ってるんですけどね。だ、まあ、うまくいかなければ、まあ、それがだらだら伸びるってこともありますけどね。
そうですね。
うん、まあ、そこ辺が皆さん方がどう考えてやっていくかということのすごく大事なことなんじゃないかと思いますね。
いきなり緩めすぎると、またこれがね、ちょっとね、
そうですね、
怖いところでもありますよね。
うんうんうんうん、うん、
もうその境界線がちょっとわからない、どれぐらいね、大丈夫なのかなとかいうの
が、ね。そうそう。だから、まあ、初めての感染症なんで、どうなるかわかんないっていうのが、
う
ん、だから、も
うそ
のわからないものに対して対応するっていうのは、やっぱなかなか難しいんですよね。うん、
そうですよね。
うん。
なるほど。
そうそう。さっき小野さんも言ってましたよね。うん、最初はね、風邪かもしれんって言ってて、はい、
そうそう、
ね、ちょっとひどい風邪ぐらいって言ってたのがね、
うんうん、インフルエンザと、
うんうん、
インフルエンザよりも前は弱い、言ってましたよね。
そうそうそう、最初はね、
最初はね、
うん、うん、政府の会議でも WHO でもみんなね、うん、まあ風邪のちょっと強いやつぐらいかなっていうぐらいのことを言ってました。うん、で、やっぱ最初は分からなかったんでしょうけどね。
うん、
今いろんなことが分かっていましたもんね。
はい、
ね、テレビでもなんか最近ではその脳梗塞が起こるとかね、
うん、
それから霜焼け状の皮疹が出たり、水痘みたいな皮疹が出たり、うん、さらにはですね、川崎病まで起こるということが分かってきましたよね。
うんうん、
だから、まあ、通常に考える、うんうん、感染症の中で、はい、インフルエンザで死亡する人が多いのは超過死亡って言って、インフルエンザが引き金になって、もともと心臓とか肺とか悪い人が死ぬと。というので亡くなる方が多いんですけど、このコロナの場合はですね、うん、コロナによる肺炎とか、はい、コロナによる中枢神経症状とか、うん、多臓器不全とかいうことで亡くなるので、うん、直接死亡も多いということで、そういう意味では毒性は強いんじゃないかなと思います。
はい、じゃあコロナウイルスの方がインフルエンザウイルスよりかはずっと強いってことですね。
うんうん、そうですね。それが分かってきたということですね。致死率も今 10% 台ぐらいまで出てますのでね。まあ、なんでかって思います？なんでと思います？
なんで？
なんで？はい。一つはですね、いろいろ分かってきて、まず受容体。受容体って、ウイルスって細胞の中に入らないと、ウイルスは増えられないんですよね。その中に入るためには、くっつく部分がいるんですね。
うんうん、
で、それは暗鏡転心2受容体っていうところにウイルスがくっつくんですけども、うん、その受容体がどこにあるかが問題なんですよ。
はい、
インフルエンザだったらですね、はい、インフルエンザって受容体は上気道炎もしくは下気道の、まあ、肺が中心の受容体なんですけど、はい、このコロナウイルスの受容体はですね、はい、暗鏡転心2っていうのがいろんなところにあるもんですから、はい、臓器がですねちょっとインフルエンザと違うんですね、
はい、
まあ、当然肺には感染します。だから肺にくっつきます、
うん、
で他に心臓、腎臓、うん、あと中枢神経、それからもう一つ最近分かってきたのが血管ですね、うん、こういうとこにコロナウイルスがくっつくんですね。で、そういうとおりくっつくと、ウイルスは中に入って、感染した細胞を殺します。うん、ですね。自分がいっぱい増えて、その細胞を殺して外に出ていくんですね、
うん。
ということは、そういうところが一番中心にあられるので、もともと心臓悪い人とか、うん、腎臓悪い人とか、うん、中枢神経が問題があるとか、肺に問題があるっていう人は非常に起こりやすいし、うん、まあ、最近出てきたね、霜焼けっていうのはあれ血管の炎症で起こったりとか、なんか血栓で起こるわけですから、脳梗塞も血栓ができるわけですから、血管系の病気なんですね。糖尿病で血管やられると脳梗塞が起こったり、ああいう霜焼けで できたりしますよね。それと同じことがコロナでも起こってる。だから怖いんですよね。
そうです
ね。だから今までその単純に風邪、まあ気道系のウイルスだって考えてたのが、ウイルス結晶を伴うと全身に回ってきて、
そ
の
いろんな症状が
出る。多臓器でいろんな症状が出てくるっていうことが分かったと。
そういうのが分かってきたってことですね。
そうですね。まあ、分かってきたっていうのは逆に言えばいいことで、その、例えば血栓症が起こりやすければ、血栓症の対策をする。血管炎の対策をして、川崎病院にならないようにするとかね。そういう方向性がこれから出てきてくる。だから治療戦略も今から変わってくるんじゃないかなと。ですね。だからウイルスをやっつける治療ばっかし今言ってるんですけども、それ以外の治療ですね。例えばウイルスをやっつける治療プラス血栓ができないようにするような治療とかね、ウイルスをやっつける治療とプラス腎臓を守るような治療とかね、
それはその持病がある人ってことですか？
そう、持病がある人でもそうですし、持病がない人でも、例えば 最初はなくても途中で腎機能障害とか心臓の障害とか出てくる人いっぱいあるんですよ、コロナの場合はね。この時はそれに対して治療をすると、
あ、
はい、だからいろいろ検査をしながらね、急に悪くなるっていうところもおそらくそういうところが関係してるんだと思うんですね。はいはい、
何もわからなかったところから、まあね、少しずつ、なんか正体というか、
そうそうそう、だからこのウイルスはどういうことをするかと。
そういうのがわからないとお薬とかもできないっていうのありますよね。
まあこの1月から現在までの、5ヶ月間の間にかなりのことがわかってきました。あともう一つね、最近大きな、注目されているのが、アクテムラっていうお薬があるんですね。これ IL6 というのの、阻害剤なんですけど、これ何かというとですね、IL6 って体の中の免疫を司るサイトカインなんですね、で、このコロナウイルス感染すると炎症が非常に激しくなって、サイトカインストームっていう、まあ、体の中が燃えまくってる状態が起こるんですね。で、それはウイルスが感染して起こるだけではなくて、ウイルスをやっつけようとして、自分が自分でやっつけてしまってるっていうところがあるんですね。それを抑える薬が実は効いたと。
なるほど。
ということは、今の治療はウイルスやっつける治療だけなんですけど、はい、それプラス、さっき言った血栓の治療とか、血管炎の治療とか、腎臓とか、心臓とか肺の治療に加えて、過剰な免疫も一緒に抑える治療っていうのをやっていくことによって、もっと総合的な治療戦略というのは立てられると思うんですね。だから、まあ、そういう意味では今から先ですね、もう日本人は非常に亡くなる人少ないですよね。 まあ、そういういろいろなことができるという意味では日本は世界的にもやっぱり相当レベルが高いので、だから一つはそういう意味でも、まあ、医師会の方とかいろんな方が頑張ってるというのがやっぱりすごく大事なことなんじゃないかなと思いますね。
治療薬とかに関してはちょっと期待したいところです
ね。はい、カントリーロード、この道、ずっと行けば、あの街に続いてる気がする。カントリーロード。
ここからメンバーチェンジでございます。
あ、そうですね。
はい。
私はもう自己紹介しました。
はい。
先生の。
はい。稲田と言います。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。はい。はい、さあ、ここからのお話ですけ
れども。そうですね。うん、先ほどね、コロナウイルスの話が、はい、まあ、いろいろ出てきましたけど、はいはいはい、まあ、これからですね、一応ピークを超えたので、まあ、非常事態宣言をこれからどうするかっていう問題と、おそらく自粛を緩めてくるっていう話になると思うんですね。はい。その時どうやって生活するかっていうことは確か、まあなかなか難しい選択になると思うんですけどね。うんうん、
まあ日常生活の中で。まあ
うはい、そうですね。ねえ、もう日常生活。
気をつけること。
うんうんうん。はい、
まあ、まあ、この前ですね、新しい生活様式ということで、今割と頻繁に言われているんじゃないかなと思いますね。まあちょっとちょっと言ってみますね。はい。はい、まあ帰宅したら、手や顔を洗う。誰とどこで会ったかをメモする。うん、あと、会話の際、真正面を避けるとかですね。ああ公園は、空いた時間や場所ですね。うん、あと、スポーツですれ違う場合は、まあ、2メートルぐらいの、まあ、距離を取るとかですね。うん、あと、冠婚葬祭は、まあ、大きい、まあ、多人数の、まあ、会食とか避けるとか。
うん、
名刺交換は、まあ、オンラインでとか。
うん、
あと、お皿を避けて、まあ、料理はここに。
はい、
あとは対面ではなく横並びで座る、
うん、
あとすぐに着替える、まあ、シャワーを浴びるということは、うん、まあ、割とあの今テレビとかですね、はい、まあ、言われてることかなと思いますね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、だいぶ具体的になってきましたよね、はい、前はなんか、うん、3密って言われてどんなんじゃっていう感じだったんですけど、うん、こんなしてくださいっていうのが出てくるのがやっぱいいことだと思いますね。
具体的に言ってもらうと分かりやすいですよね。
まあ、それプラスですね、まあ、今、皆さん体温は測ってますでしょうかね。
測ってます
ね。測ってますね。はい。はい。はい。
まあ、皆さん、平熱はどうですか？わかります？
わかります、わかります。だいたいね、何度っていうの
は。はい、はい、はい。
まあ、今まであんまり測ってなかった時は、あ、知らない方も多かったと思いますので、うんうんうんうん、まあ、そういった意味で、まあ、熱を測るということで、うんうん、まあ、自分の平熱がわかるということもすごく大事なことかなと思いますね。
うんうん、そうですね。
はい。
う
ん、元々の平熱が、低くて37.5度、まあ昔 37.5 度の基準がありましたけどね、うん、まあ、低くて 37.5 度の人と、やはり平熱が高くて、まあ 37.5 度の人というのは、やはりまあちょっと、
そうですね、
詳しくすると違いますので、
うんうん、どんだけ上がったかとかいうの方が大事ですね、
う
ん、
そうですね、まあ、そういった意味では、まあ平熱を自分の知るということにはすごく大事、うん、大事ですね、うん、はい、あとはまあ買い物とかですね、うん、まあ、まあ、前、小池都知事が、まあ、3日に1回というような話をしられましたけども、うんうん、はい、まあ、まあ、3日に1回なのか、まあ、2日に1回なのかというのもあるとは思いますが、まあ、例えば、夕ご飯というかですね、まあ、食事とかも、まあ、2日、3日分の献立を考えるというのはすごく大事なんですね。
これがね、なかなかですけどね、はい、本当に。
はい、まあ、例えばそれを新しい生活の様式にすると、
なるほどね、
例えば買い物に行くときに、うんうん、まあ、3日分、2日分の食事が、うん、まあ、献立が決まれば、うん、例えばこういった材料を、買うということでメモをすると。
うんうん、
ですると、買い物の時間も短くて済みますね。
うん、そうですね。
とそれから、経済的にも、お得になりますよね、うん、ある程度、ね、
はい、確かに
買ったもので、まあ、3日分ということになれば、うん、まあ、経済的にも、まあ、楽に、まあ、経済楽になりますし、うん、あとは毎日夕ご飯何しようかなって考えるのってすごく苦痛ですよね。聞かれる方も多分苦痛ですよね。夕飯何がいいか聞かれるのもお互い苦痛かなと思いますので、うん、まあ、それを2日分、3日分考えておくと、
はい、
まあ、そういった意味では頭のエネルギーというか、うん、まあ、考えることをしなくて済みますので、まあ、省エネというかですね、まあ、いろんなところで、まあ、軽減できるんじゃないかなというふうに思います
。冷蔵庫の中もですね、無駄なく減るようになりましたね、うん、確かにね。
そうですよね。うん、まあ、冷蔵庫の中を見ながら献立を考えて、
うん、
はい、まあ、そういった意味では、まあ、2日分なり3日分の献立、まあ、を考えて、
うん、
まあ、買い物に行くというのも一つの。
やっぱり時間によってはもうすごい、やっぱり多いですもんね、
う
ん、スーパーとかで。
まあ、日曜日とかですね、うん、まあ、まあ、働いてる方はなかなか昼間っていうかね、
うん、
まあ、やっぱり買え、る時にということになりますので、
はい、
まあ、ちょっとこんな時間になるかもしれませんが、まあ、土日とかですね、うん、まあ、そういったのをまあ利用して、
まあ、回数を減らすっていうのは大事ですよね。
そうですね。そういったことも大事かなと思いますね。はい、あとは、まあ、まあ、これも国の方が言ってますけど、電子決済とかですね。まあ、あまり小銭とかっていうのの、
触らない。
触らないということで。
そうですね、もう接触感染対策っていうことでは非常に有効ですよね。う
ん、まあ今、いろんなスーパーでもやってます
ので、ね、う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。もう手渡しで渡さないとか、うんうん、トレーに、ね、うんうん、置くとか。
まあそういったこともまあいいのかなというふうに思います。うん、はい。あと、それから、まあ、まあ、公共交通機関は、まあ、利用はあまり、まあ、避けてくださいということでね。まあ、まあ、東京とかは、まあ、特に電車とかがあります。
そうですね。
まあ、延岡はあんまりね、
車
なのでね、まあ、ないと思いますが、まあ、まあ、徒歩や自転車利用ということで、まあ、運動不足になってますのでね。まあ、これを機会に、歩くなり。
ちょっとドキッとしましたね、今。
自転車なりで、まあ、ちょっと頑張ってみるというのも一つの、
そうですね、
新しい生活様式かなと。
コロナでコロコロにならないようにね、しないといけないですからね。
はい、あとはやはり、まあ、運動ができてないですのでね、
うんうん、
ちょっとラジオ体操をちょっと真剣にやってみるとかね。第一と第二を、まあ、割と真剣にやったら、割とあれ汗かくんじゃないかな。
使
えれますよね、
うんうん。普通使わないような筋肉使いますからね、
そうですね。はい。まあ、そういったのも、新しい生活様式というので取り入れてみたりとかですね。はい。あとはどうでしょうかね、皆さん。掃除は、まめに。
掃除、やっぱね、こう、言われたところというか、結構みんなが触るところとかは、
そうですね、環境の清掃もそうですね。はい、うん。もう、やっぱ前よりもするようになりましたね。
そうですね。
うん。
意外とわからない、ね、なんかこう、あります、落とし穴みたいな。先生。
落とし穴、トイレの床ですね。はい、これはもう佐藤先生がお詳しいんです
が、なるほど、
ね。なんでトイレの床かというのをちょっと佐藤先生にお聞きしたいと思います。
ダイヤモンドプリンセス号の中で、PCR 検査をして、どこに一番ウイルスがいたかっていう検査をしたんですね。
はい。
で、当然トイレの便器は割と消毒してきれいにするんですね。で、まあ、盲点だったんですけど、トイレの床にかなりウイルスがいたんですね。あ、まあ、一番多かったのは枕です。
枕。
ね。はい、2番目が実はトイレの床だったんですね。はい。ということで、トイレは床までちゃんと清掃するっていうのが実はすごく大事です。特に家族の中に、感染者がいるかもしれない。もしくは風邪症状があるような時は、トイレをしっかりする。まあ、むしろね、症状がなくても最近は 20% ぐらいの無症状の感染者がいるってことも分かってますので、もしかしたらかもしれないと思って、まあ、トイレ掃除、床まできれいにしていただきたいというふうに思ってますね。
はい、まあ、そういった意味では、まあ、掃除ですね。まあ、こまめに、こまめに拭いてると思いますので、はい、はい。まあ、その辺も、継続して。
そうですね。はい。これからも
掃除が大事と。
今ご紹介あったね、新しい生活様式。もうそうですけれども、うん、まあ、ちょっとトイレ、
そうですね。まあ、これを機会に部屋を片付けて、ね、ね、はい、掃除しやすい状態をつけないといけないですね。
はい。日常生活、
ね。そうですね。次の話ですね。
ちょっ
とね、お話。もう、やっぱり、運動の話は吉本さんしかいませんからですね。
そうですね。
特に、まあ、野外活動っていうのがですね、屋内よりも屋外っていう話を政府が言い始めました。
はい。
だから、外でどういうふうに活動するか、まあ、当然、運動も含めて、もうこれは吉本さんに聞くのが一番いいと思うんですけどね。まあ、実際、どんな運動すればいいですかね。
はい。何にかけて。まず事務局長の吉本と申
します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、忘れてました。
理学療法士もやってるんですけども、
はい、
そうですね、まず まあ、屋外に出る前にまずは自分の体温を測って、うん、やっぱ、まあ、6度台とかですね、7度超えると、やっぱもしかしたら持ってるかもしれないので、うんうんうん、まず出ないっていうところが
大事かな
と、う
んうん。なるほど。最初チェックするの大事ですね。すね確かに。
そして、まあ、まあ、運動はできるだけですね、外でやるときは、まあ、一人で実施するのがいいのかなと。まあ、複数でたくさんでこうやるっていうよりも、うんうんうん、まあ、できるだけ少人数でですね、やるっていうところが大事かなと思います。あと、まあ、公園とかもいいんですけど、その、できるだけ場所が人が多いところは、まあ、あんまりこう、避けながらやった方がいいのかなとかですね。まあ、
時間とか場所を考えてるんですね。
そうですね。ですね。あと、まあ、私もよくこう、巷で見ててですね、うん、結構皆さんこうソーシャルディスタンスというか割とこう取ってるなというか距離をですね、まあ、ウォーキングとかは大体こう5メートルぐらい空けようかとかですね、
う
ん
う
ん、
そうですね最近歩いてる方も、はい、結構前と違って離れてますねさすが日本人と思いますよね、うん
うん、そういうことでまあちょっとこう距離空けながらこう運動するっていうのはすごくいいことかなと思うんですけど、うんまあ、マスクつけながらこう運動されてる方も結構見かけるので、うん、まあ自転車とかもこうマスクつけて漕いで一生懸命こう漕いでる方とかですね、う
ん
う
ん、結構きついですよね
きついと思うんですよここで喋ってても
呼吸が
結構呼吸しにくいの で,
う で, す、ねうん、でもなん、うん、なんかあのこの前でしたっけ走るあの、はい、時にやっぱその走ってる人の息からやっぱり
感染しやすい
感染しやすいので、はい
はいはい、そうですね
近くでやっぱり走らないっていうのありますね。
は
い、
そうですね、距離。あと、そうですね、マスクの時、まあ、N95 マスクって特殊なマスクですね、はい。あれは絶対つけないようにしてくださいね。
N95?
はい、はい。N95 ってもうあの空気感染抑制するマスクなんですけど、今時々売ってるんですよ。まあ、いわゆる病院で患者さんから移らないようにっていう時に使うマスクなんですけど、はい、これ息できません。
あ、息ができない
うん、もうあの、運動なんかしたらもう息が上がって、かえってあの、酸素が、濃度が低下するので危ないです。
ああ、そう
ですね。はいはいはい。これで病気になった人も出てますので、はい。それともう一つは、この不織布のマスクも布マスクもそうなんですが、はい、汗かいた時ですね。
はいはい。
かきますね、汗かくと、何が起こるかというと、メッシュの内側に水分が入ってきて、はい、そうすると息しにくくなります。
うん。
だからできたらですね、はい、その、まあ、マスクを洗えばいいことなので、うもう、あの、予備を2、3枚持ってって、湿ったらもう変えるというのがすごくいいんじゃないかなと思いますね。
うん、マスクもね、随分ともう。
出回ってきましたね。
出回ってきましたね。ですね。
はいはいはい。
ぜひ、もうこういう時はですね、
うん
うん。もうそういう使っていただいて、運動もちゃんとするという意味では、その、まあ予備持っておくとですね、も
う、
湿ったまで走るとですね、かなりきついと思います。
そうか、これから汗をかく時期ですからね、暑いですもんね、もうね、かなり。なるほど。
うん。もう吉本さんとしては、この運動がいいとか、なんかいつおすすめのあります？
そうですね。まあ、先ほどあの、稲田先生の方からラジオ体操とかっていう話も出たんですけど、うんうんうんまあ、何でもこう続けることは大事だと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ足を動かすってすごく人間の中ではですね、うん足の筋肉ってすごく大きいので、やっぱり、まあ、できるだけジョギングとかですね、自転車を漕ぐとか、あそういう、その、あとスクワットとかですね。
うんうん。家の中でもできますね。
まあ、はいはい、うんうん。まあそういうのとか、あと、そうですね、私は結構スロージョギングとかですね、狭い家の中でもできるんですけど、こう、足踏みをこう速くしながら、あまり速く前に進まずに、ちょこちょこちょこちょここう歩く、あまあ、走るというか、まあ、あの、小刻みにですね、まあそういう運動とかも。
いいですよね。あれはもう家の中でもできますからね。
そういう運動とか。
これから梅雨に向けてですね、はい、あの、外に出れない時も、はい、まあ、まだ開けたがいいですけどね。
あとはもう運動というよりも、まあストレッチも、ここやってもらいたいなっていうのがですね、じーっとすると筋肉ってこう硬くなっちゃうので、
なんかじーっとした姿勢でテレビ見たりとかは長いですもん、長い時間ね。
だからもう本当こう適時ストレッチをですね、こうやってもらえるといいかなと思いますね。まあうちのデイサービスでもよくストレッチはしてるんですけど、まあ硬くなりますね、
うん。やっぱこういうのはね、専門の方にいろいろこうアドバイスしていただくとですね、適切な、もう自分のどこの筋肉が落ちてるかってみんなわかんないんですよね。
そうですね。
だからまあ、あの、そのリハビリとかそういうところに行かれてる方はぜひどういうのがいいって聞いていただけるのがね、いいんじゃないかなと思いますね。
はい。まあやっぱ人によってもこう、またそういうの変わってきますので、まあただ、よく先のあの、体操でいう、ストレ、あの、アキレス腱伸ばしとかですね、ああいうの一つやるだけでも、あ、アキレス腱硬くなってきたなって、他の部分もやっぱ硬くなってるかもしれないので、まあそういうところも一つの。
そうですね。まあアスリートもいっぱいホームページに上げてますしね。
そうですね。
はい。まあぜひいい機会で、もうプロフェッショナル人がもうやってることをもう見れるっていうのを見ればもですね、皆さん真似していただければと。
そうですね。ぜひ体を動かしてください。
そうですね。まずやっぱ動かして心もリフレッシュしてですね、やってもらいたいと思います。
野外に出られる、出られる時には
そうですね。
なるだけ。
ね、はい。ね、最終的にフレイルとかサルコペニアになってしまったとかいう話になったら大変なんですね。うん、コロナの後のことも考えてないといけないんですね。
は
い、
まあ、今から本当暑くなるので、やっぱ水分補給はですね、
そうですね、大事なことですね。
切らさないように、そこは、
重症がやっぱり怖い、怖いですね。
今からはですね、
はい。そういうところも一番大事なところかもしれません。
そうですね。
はい。
はい。
からまたメンバーチェンジでーす。
はい、はい、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、はい、
副隊長の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
慣れませんね、なんとなく
今
から立ち代わりで
ガヤガヤとやってますんで、
こうなんか壁があるのがですね。
そうですね。
すいません。
さあ、ここからは、
はい、
まあ、今後の動きというか、
は
い、そのあたりと何かご質問、あと、まあ、そうね、ね、
あのせっかくだからなんか素朴な疑問いきましょうかね。
ちょっとあの素人が素朴な疑問を先生にちょっとお伺いしたいんですが、
はいはい
はい、あの抗原とかですね、抗体検査とか出てますけど、
うん、
抗原とか抗体って言って何でしょう。
なるほどね。今言葉が氾濫してますからね。あ、まあ、検査といえば PCR と抗原検査と抗体検査って出てると思うんですけども、はい、まあ、簡単に言えばですね、PCR っていうのはそのウイルスの遺伝子があるかないかっていう、まあウイルスそのものを証明する検査ですね。で、抗原検査っていうのは、皆さん一番イメージしやすいやつは、インフルエンザの時に鼻に入れて調べますよね。
はいはい。
あれは、インフルエンザのウイルスの一部のタンパク質が体の中にあるかどうかっていうのを見る検査。
うん、あるかどうか。
うん。ということは、抗原検査っていうのは、ウイルスの一部が体の中に入ってるかどうかっていうのを見ることができる。
うん、
やっぱウイルスがあるかっていうことになるんですかね。そうです。はい。
だから感染してるかどうかっていうのをすぐ証明できる。で、PCR と抗原検査の一番違いはですね、インフルエンザの検査みたいに鼻に突っ込んでこうやってやれば15分でわかりますから、その場で検査結果が出る。待たなくていいと。はい。ただまあ、その、いわゆる特異度というものは、PCR ほどは高くないですけども、だから実際その感染者数がどれぐらいいるかとかいうのがすぐわかり、すぐチェックできるという意味では、まあ、非常に有用だと思うんですね。だからまあ、PCR は確定診断。で、その前に、可能性が高い人を抗原検査をするというような方向性に今から変わっていくと思いますね。だから皆さん、まあ、そのキットが出回ったら、病院に行ってですね、その抗原検査をするということができるようになるんだと思いますね。まあ、全員できるというよりもその可能性がある人から順番にやっていくというようなことにおそらくなるだろうと思うんですね、
まずそこで陽性が出たらもう間違いなく陽性ということでいいわけですよね。
陽性が出たら本当にウイルスがいるかどうかを PCR で検査するかどうかという話におそらくなると思います、はい、まあ、そのいわゆる精度の問題があるので、だからまあとりあえずまず抗原検査をすることによって少なくとも感染している可能性がある人を早くスクリーニングできるという意味では、もう今アメリカでも承認されて日本でもすぐ承認されますので、これすごく有用性高いと思うんですね。
普通の医療機関で
できるようになります。はいはいはい。そういう意味ではですね、すごくいいし。僕は PCR 検査も最近はですね、今アメリカの方は唾液でもできるという話も出てきてますしね。
そうですね。
だから、まあ、その PCR に関しても、今から先、検体数が増えてきても対応できるようになってくるだろうと思うんですけどね。まあ、それともう一つですね。まあ、抗原と、それから PCR の検査、ウイルスそのものがあるかないかっていうのをチェックする検査だったんですけども、まあ、PCR が大変で、抗原検査っていうのは簡単にできる可能性がある。で、抗体は何かっていうことなんですよね、はい。抗体っていうのは我々の体の中にウイルスが入ってくると、まあ、大体10日から2週間ぐらいでそのウイルスをやっつけようっていう物質ができるんですね。それやっつけるための物質が抗体。
抗体。
はい。で、これは感染してすぐにはできません。で、10日とか1週間、2週間ぐらい経ってくると、それに対する抗体が出てきて、で、その抗体の一部がウイルスにくっつきます。これは中和反応って言うんですよね。ウイルスくっつくとウイルスがわざわざできなくなるんですね。それでウイルスをやっつけてしまうのが抗体。で、何がわかるかというとですね、抗体が上がってれば、そのウイルスに対して免疫ができたって。
よく言いますよね、はい、免疫が、
は
い。
免疫を獲得すると、例えば、それで何がいいかというと、今度は感染しにくくなる。ワクチン打ちますね。ワクチン打つ理由は、その抗体を上げることなんですね。はい。だから、今、感染している人がどれぐらいいるかと、感染したことがある人がどれぐらいいるかっていうのを調べるときに、まあ、抗体の種類で IgM 抗体とか IgG 抗体とかですよね。それによって、どれぐらいの前に感染したかとかですね。いうのが、まあ、日本人の中の感染者数がどれぐらいいるかと。これ、ベンチマークって言うんですよね。現在感染者数が全人口の何割かっていうことが分かると、いつ頃収束するかっていうことが分かりやすいです。からさっき出てきた、これから、いつ頃そのウイルス感染がコントロールできるかって話がこれから出てくるんですね。
じゃあ抗体はもうかかった後なんですか？
そうです。かかった後。はい。例えば中国で血清を点滴して治ったって話ですね。その血清の中にはウイルスに感染した人が抗体を作ります。で、その抗体が一緒に点滴で入ってくるわけですから、他の人の血清を輸血することによって、で、それによってウイルスが駆除できると。いう、そういう治療戦略ですね。で、まあそういう人の血を使わんでも最近はその抗体をですね、ウイルスやっつける力が非常に強い抗体をモノクローナル抗体って言ってですね、細胞でいっぱい増やして、人工的に増やして、それを治療に使おうという、そういう研究もされてますので。はい。だからまあ、ただ検査っていうだけじゃなくて、もう治療戦略の中の一つにその抗体っていうのが入ってきてますね。はい。検査の中にもその抗体でいろんな抗体が今できます。日本非常にいい抗体今いくつか作ってますので、まあ、もしかしたら治療とか、それから精度の高い検査とかですね、そういうのに今から応用が効くかもしれないと。で、今ね、東京とか大阪とかいろんなところで抗体が何パーセントとかいう話が出てますね。3% とか 5% ね。これが将来にものすごく関係するんですね。はい、これからどうなるかってことを考えたときに、まあ、全人口の大体ですね、最低5割。できれば7割ぐらいの人が抗体が陽性になると、もう自然とウイルス感染症というのはだんだん収まっていくというふうに言われますね。 ただまだ日本は 5% 以下ですので、
まだ長いですよ、
それを考えるとこの自粛をうまくやらないと、うん、まあドイツが今増えて、それから韓国ももう一回自粛あれで増えてますよね。だからまた同じことが起こる可能性があるので、できればその、自粛をするときも非常に注意深く、先ほどあの稲田先生も言われてましたけど、注意深くコントロールしながら自粛をして、あの解除していくっていうのが必要になってますね。で、問題はどうなるかってことですね。皆さんが頑張って自粛を、まあ、うまくコントロールしながら、経済生活、社会生活を戻していけば、まあ、今年の秋ぐらいにちょっとぐらい出て、冬ぐらいにちょっとぐらい出て収まるんじゃないかなっていうのが一番理想的なパターンですね。で、問題はこれで自粛がうまくいかなかった時に、世界中に今ウイルスがはびこってますので、よその国、もしくは日本人の誰かからがまた流行ってきて、秋口から冬にかけて、2回目のピークが来ると。で、これが1回目のピークよりもドンとでかくなった時がやばいんじゃないかなというふうに考えます。そうならないように今からしっかり対応を考えないといけないですね。はい。まあ、何を言うかというとですね、実は、2009年に新型インフルエンザ流行りましたね。あれ実は最初に日本で、流行始まったのが5月6月。神戸の高校生から始まって、で、一回収まったんですよ。で、次9月の後半から日本全国広がったんですね。はい。で、SARS の時も、中国で一回流行って、まあ世界中にある程度、まあ今回ほど多くないですけどね、ばらまかれて、5月の連休前に一回収まったんですけど、5月の連休の後にまた増えて、秋口にドンと増えたということがある。
怖いですね、なんかね。
だから秋冬っていうのはですね、感染症が増悪しやすいシーズンなので、まあ、今からそこのことを考えながら対策を作っていかない。
夏はやっぱ少ない、
ね。そうですね、夏はですね、やっぱ温度が高くなって、いろんな湿度の問題とかも考えると少なくはなるんですよね。ただ問題はですね、夏になる。今は季節が良くて窓開けますよね。夏になるとエアコンつけて窓開けなくなるんですよ。
ああ、それが。
はい。で、これが実は熱帯地域とかね、いわゆる、ある程度経済的に発展したところの、熱帯地域、シンガポールとかですね、窓閉めちゃうんですよ。で、感染が余計、広がってしまう可能性があるので、夏は夏でまた別にね、3密にならないように気をつける必要があるんですね。
マスクもね、なんか夏は、
暑いです
ね。被れそうですよね。
我
慢してしなきゃいけないですね。
そうそう。
はい、だからまあ
ね、ちょっとね、
多分もう日本人すごいからね、かぶれにくいマスクだとかね、いろんなのが今から出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。
マスク、はい、より上だけが日焼けするっていう状態。
それはありそう。
ね、最近こうおしゃれなマスクとかも出てきましたからね。
日焼け止めちゃんとして、はい、工藤さんは。
あ、そうですね。ええー、は命を守るためにもうちょっとというかね、
ちょびっとずつ感染者が出る。うん、いうぐらいがいいんです
かね。そうそう。
抗体、は
い。そして抗体が少しずつ上がってくると。まあ、医療崩壊しない程度に。うん。で、少なければですね、まあ今、治療薬がかなりいろんなものが出てきました。だから対応できる可能性があるので、その医療崩壊を起こさない程度に、まあ患者数が出ていきながらっていう形で抗体が上がってくる。そうすると、もしかしたらワクチンが早くできるかもしれないですね。
うん、
もっと有効な治療薬ができるかもしれないので。まあ、ここはもう人類とウイルスの戦いで、まあね、駆逐されない感染症はないんですよ。天然痘でさえ亡くなったわけですから、だから絶対いつか必ず滅ぶ、このウイルス自体は亡くなる時が来ますので、まあそれまでにね、皆さん方がこのウイルスのに対して負けないようにすることが大事なんじゃないかなと思うんですね。
やっぱ注意しながらですね、怖いなぁ、だけど、やっぱ
り。いや、僕は日本人信じてますね、宮崎県人信じてね。やっぱ民度の高さがこういう時出ると思うんですね。ちゃんと考えて個人で動ける。いくら親方日の丸で上からああやってって言われてもやらない国の人はやっぱダメですもんね。やっぱ個人が感染対策をちゃんとやることが一番大事だというふうに思いますね。
そうですね。
はい。
やっぱみんなね、守ってますよね、結構。
そうですね。
周りはそういう気がしますね、僕の場合なんかも皆さん。マスクしてるし。結構ね、自粛してて。
いや、すごいと思いますよ。よその国はまあね、もう結構。 こうもう都市を封鎖しないと止まらないようなところが、そこまでせんでもこれだけ感染者数が少なくて死亡者数も少ないと、
お願いお願い
それができるところがやっぱり日本人のすごいところなので、逆に言えば自粛するときにもみんな考えながら行動するというのが日本人だとできると思うんですね。海外の人は自粛をやめちゃったらってこういけない、みんな広がる可能性がありますけど、まあ、今からは個々人でじゃあどうすれば自分がうつらない、人にうつさないかということを考えながら行動ができると、まあ、そういうことをやっとると秋口冬口に増えないと、まあ、その対応策をね、はい、ちゃんと考えるのが大事なんじゃないかなと思いますね。
正しく恐れる、
これから対応するもうちょっとですね。
はい、はい、
時間が経つのは早ですね、やっぱりね、専門的な話を聞いてると、聞きたいことがいっぱい出てきます、
はい、検査の話で出てきましたから、ちょっと治療薬の話もしておきましょうかね。
よろしくお願いします。
なんかいくつかね、よくこう耳にするお話、はいはい、出てきましたけど ね、
そうですね、はいはい、最初はですね、あのエイズの治療薬のカレトラとかレムデシビルとかですね、そういうのしかなかったんですけど、だいぶ出てきましたね。皆さんご存知のアビガンですね。
アビガン、
これは日本製の薬で、富山薬品とそれから富士フイルムが作った薬です。白木先生という形が作ったんですが、インフルエンザの RNA ポリメラーゼという、まあ、ウイルスを増やす うん、タンパク質、うん、それを阻害することによって直接こういう、コロナウイルスとかインフルエンザウイルスを、増やすことができなくする。だから、うん、臭いものは元から立てっちゃうんですね。うん、だから一番その抗ウイルス効果が強いっていう意味では、これは非常にいいですね。ただ、妊婦さんには使いにくいと。それから、その一番大元のところなんですけど、まあ、重症というよりも、軽症から中等症ぐらいの患者さんに、まあ、選んで使うというのはいいかもしれないですね。まあ、副作用の問題とかあるかもしれませんからね。うん。それからですね、レムデシビル。これはもう承認されましたね。
はい、はい。
まあ、中国ではいまいちって言われてたんですけど、アメリカでちゃんとした管理のもとで使うと、重症患者で治療効果があったというデータがもう綺麗に出てます。そういう意味では、おそらく中等症から重症に点滴として使うと。これも先ほどのアビガンと同じで、うん、ウイルスの増殖を抑える。
点滴なんですね。
点滴です。はい。うん、はい。で、これは非常にある意味使いやすくて、ちゃんと重症化にしている人に効くっていうことが分かってる薬剤ですね。はい。それからまあ、まだですね、今一つ分からないけど、治療する可能性があるっていう薬が、一つはですね、まあ、アメリカでよく使われているヒドロキシクロロキン、もしくはクロロキン。
クロロキン。
うん、これはマラリアの薬なんですけど、
マラリアの薬。
はい。もう一つは最近は全身性エリテマトーゼスという抗原病でも使われるお薬ですね。で、これが、効果があるという報告が今出てきています。まあ、短剤もしくはこれと他の薬を一緒に使ったら、軽症から中等症の患者さんに効果が出たと。で、これは今からそういう、いわゆる臨床試験をしてどうするかっていうのを決めていかないといけない薬です。あと、ま、日本ではですね、オルベスコ。これ喘息の吸入薬なんですけどね。
は
い。この、はい。
ちょっと出始めの頃ですね。
そうですね、はい。これは軽症の患者さんに吸入をすると劇的にできる。これウイルスの増殖を、細胞内増殖を抑えるっていう報告があります。はい。だから日本ではよくこのアビガン、オルベスコを、使って、治療をしているってパターンが結構よくあったんですね。はい。あとはもう東京大学とかいろんなところで出てるのが、膵臓の治療薬ですね。
不産。
うん。不産とか、それからフォイパンっていうのがあるんですけどね。これ何かというとですね、タンパク分解酵素の阻害剤です。で、実はこの手のウイルスはタンパク分解酵素が反応してウイルスが活性化されるという、そういう機構がありますので、それを阻害することによって、そのウイルスの増殖を抑制することができる可能性があると。これも単剤で使うというよりも何かとこう組み合わせで使うというのが、考えられますね。うん。それからですね、新しいお薬ですね。アクテムラ、これリュウマチの治療薬なんですけどね。はい。これはもう今までと全然違って、今まではウイルスをやっつける治療だったんですけど、うん、アクテムラっていうのは過剰な免疫、サイトカインストームを抑えると。さっき話の中に出てきた、ウイルスをやっつけると同時に、我々の免疫が、暴走しないようにするというのがすごく大事で、その暴走を阻害するためには、このリュウマチの薬のアクテムラ、IL6 を抑制する薬が効くということが分かってきたんですね。で、さらには、血清、これ中国でやってますね。感染した患者さんの血清は、抗体がいっぱい入ってますから、うん、それを使う、うん。それから先ほどちょっと言ったような、抗体療法ですね。うん、うん、で。こういうのが出てくると、まあ、かなり、致命率が上がるというふうに言われてますね。うん、はい。もう、救える患者さんが増えるんじゃないかなということで、うん、まあ、やっぱりものすごいですね。この、数ヶ月の間にこれだけいろんなものが、うん、急速に調べられて臨床試験が進んで、もう普通はこういうのって1年2年かかるんですよ。それがもう数ヶ月でデータを出して皆さんが今度使えるっていう形にだんだんなってきてます。
なってきてる
ね。うん。そういう意味では、まあ、抗ウイルス薬が出てきて、それから今もう一つワクチンの開発ですね。ワクチンも生ワクチン、それからスプリットワクチンという、まあ、今までのワクチンだけではなくて、遺伝子ワクチンって言ってですね、もう今までなかったような特殊なワクチンの開発も進めてます。これはものすごく早くできる可能性があるので、もしかしたら最初は1年とか半年、1年半とか言ってたのが、うまくいけば半年ちょっとぐらいでできるかもしれないなっていうのがちょっと言われてるんですけどね。まあ、当然臨床試験の問題もあるんですが、はい。だからワクチンについても今研究が進んでますので、うん、まあ世界の科学者が総力を挙げてやってますから、うん、まあ人類負けないです。
そうですね。
はい、うん。ぜひそういうふうな方向性で、
本当に期待したいです。
はい、考えていきたいなというふうに思ってます。
はい。
はい。
今日もいろんな新型コロナウイルス感染症のお話をしてもらいました、
ね、
先生にも。うん。皆さんにも
ね。やっぱ最後はね、楽しくいきましょうかね。
謎かけ。
謎かけやらないとね、
わ
からない
からね。中村さん、頼みますよ。
またやるんだ。
じゃあ行きましょう。
じゃあですね、
はい、
コロナウイルス感染と書いて、かけてですね、
はい、
綺麗に磨いた鏡と解く。
綺麗に磨いた。
ピカピカに磨いたか。ピカピカに磨いた鏡は
綺麗に映る？あ、違う、綺麗じゃない
。ああ、そうです、そうです。
何、何、映る、映る。
いや、よく映ると。
あ、よく
映る、ね。こちらもよく映るということで、まあ、お後がよろしいようで。
さすが、かずみさん。
当たりましたね。発着中。
ちょっと今日のは、
ちょっと、
簡単
でした。やっぱり沈黙でした。
嘘、分かってたでしょ。
いえいえ、そんなことないです。
はい。まあまあ、少しずつね、
そうですね、
はい、自粛も解除になってきてますけれども、引き続き、皆さんには、
はい、
はい、一人一人が、
はい、
うん、気をつけられるところを気をつけながら、
はいはい、ここの力が大事ですもん
ね。
ぜひ、ね、頑張ってください。
我々ができることはそういうことですもんね。
そうですね、
はい、早く薬ができることを願って、は
い、そうですね。また皆さんからのまた質問なんかもあったらね、お受けしたいと思いますので、
う
ん
う
ん、
そうですね。
また来月になりますが、来月は6月19日の放送になりますので、うん、はいはい、ぜひまたメールでも何でもお寄せいただけたらと思います、
うん、
はい、はい、以上、NPO 法人、延岡健児支え合いたいプレゼンツ、ドンケンでした。今日は、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。